い、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
岸田恵美子です。
北京のタクシー窓開け禁止、党大会控えて警戒強化、
タクシーの窓を開けてはいけない。
だからなんか投げられるのが嫌なんじゃないの。ありえないなと思ってね。天安門広場の付近など重要地点で窓から反対性ビラを撒くといった行為を防ぐためと、もう一つ、東シナ海の監視船員、中国で死亡者ゼロ、尖閣問題で危機か、ね、要するに東シナ海の監視船員を6人募集したんですって、
はい、
これ中国の新京報という新聞が報じてるんですけれども、そしたらですね、あの就職難の中国で死亡者がゼロだったと。それでね、インターネット上ではね、ウェイボーだと思うんだけど、中国人の愛国心はこの程度だと。まあ中国は大部分今一人っ子なので、親も反対しますよね。なんであんなとこ行くんだとね。これに対し日本ではね、海上保安庁職員を目指す若者が急増。今年秋の海上保安学校の入学試験は申し込み者数が前年の約 2.5 倍の7708人に増えたと。対照的だなというふうに思いますね。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は非鉄金属レアメタルのエキスパート、アルコニックスの提供でお送りします。
これは中国の伝統楽器ニコ、かつて絹だった弦が奏でたこの音色、その美しさの起源は1300年前西洋から伝わったと言われています。現在その弦にはニッケルやクロムが含まれています。そんなレアメタルを世界で扱う会社、気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属のエキスパートです。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。1週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。中国共産党の指導部が交代する第18回党大会を控えて、権力闘争を背景にした情報戦が活発になっています。先月25日には保守派グループが温家宝首相の汚職を糾弾する文書を広め、26日付のニューヨークタイムズは温首相の親族が巨額な資産を保有していると報じました。これに対し温首相の親族は弁護士事務所を通じて声明を発表し、隠し資産はないと強調しました。
僕はね、このニューヨークタイムズの記事を最初に見つけた時にね、あの清廉潔白でね、名前が通っている温家宝さんがいくらだったかな、2200億だったかな、 お母さんを中心にね、すごいなと思ったら、やっぱり保守派グループが汚職を糾弾する文書を広めたんですな。まあそれだけでニューヨークタイムズが書くとは思いませんでしたけれども、まあ熾烈ですね。
胡錦涛政権は国民の所得格差の縮小を目指す所得分配改革案を年内にまとめる方針を決定しました。既得権益を守ろうとする富裕層の抵抗で8年間にわたり改革案が出ていなかった経緯があり、今後の改革案の内容や取り扱いは次の最高指導部が改革路線を引き継ぐかどうかの試金石の一つとなるとみられます。
変わる直前に出しますか。これもね、権力闘争の一環でしょうね。だからね、
アメリカのアップルは iPhone 用の基本ソフト iOS の開発を統括してきたスコット・フォーストール上級副社長が来年退任すると発表しました。最新の iOS 6に含まれる地図ソフトで誤表示が相次いだことから事実上の更迭とみられます。フィナンシャルタイムズはこの人事を報じた記事の中で、これはティム・クック最高経営責任者のリーダーシップを問う初の試練だと指摘しました。
まあ、あれだけ地図がひどいとですね、まあ、誰か責任取らせるんだろうなと思ったんだけども、まあ、これからティム・クックさんがどうするかね、見ものですね。
日銀は金融政策決定会合を開き、資産買い入れ等基金の規模を11兆円増やし91兆円とする追加の金融緩和を全員一致で決定しました。日銀の金融緩和は2ヶ月連続です。
やっぱりもうお腹いっぱい水飲んでる馬をね、水辺に連れてってもうちょっと飲めって言ったって、それは飲まないですよ。だって資金需要そのものがないわけだから。だから僕は新産業を起こすとかね、規制緩和して新しい産業の種をまくとかね、需要を強めなきゃダメですよね。日銀だけがどうにかしてくれるだろうと思う考え方は間違いだというふうに思いますね。
今月6日投開票のアメリカ大統領選は、共和党候補のロムニー氏がオバマ大統領を猛追し、 オバマ氏がリードしていた全米での支持率の差はほぼなくなった模様です。オバマ氏がなお優勢との見方が根強いものの、激戦州でロムニー氏が支持率を逆転した州もあり、大接戦のまま投票日を迎える見通しです。
まあ、この問題についてはまた後で取り上げます。
携帯電話大手3社の2012年7・9月期連結決算が出揃い、本業の儲けを示す営業利益はソフトバンクと KDDI が1年前と比べて増加した反面、 NTT ドコモは減益となりました。アップルのスマートフォン iPhone5 の取り扱いの有無により明暗が分かれました。
これはまた後で取り上げます。
EU 統計局は9月のユーロ圏の失業率が 11.6% となり、前の月の改定値に比べて 0.1 ポイント悪化したと発表しました。統計上比較可能な1995年以降で最悪の水準です。
昨日かな、新聞読んでたらね、ヨーロッパの自動車メーカーはね、ものすごく今不況じゃないですか。ファイナンシャルタイムズだったと思ったら、カルマゲドンっていう単語が出てましたよ。車のカーとね、ハルマゲドン、アルマゲドン、あれと一緒にしてカルマゲドンってね。まあ失業もね、やっぱり 11.6、 これ好調なドイツを含めてもですからね、解決の展望が見えてきてこないと。スペインなんかね、分裂の危機にありますからね、まだ深刻ですよね。
パナソニック、シャープ、ソニーなど電気大手各社の業績が振るわず、株価が軒並み大幅安となりました。市場では次の成長商品が見当たらないことが問題との厳しい見方が広がっています。
今朝の新聞なんかによるとね、日本の家電メーカーは5年半でね、なんと14兆円のね、時価総額の損失があったと。つまりそれだけ株持ってる人は損したってことですよね。これはすごい数字ですね。
今週のニュースファイルでした。それでは今週の主なニュースを解説していただきます。はい、まずはアメリカ大統領選挙、11月6日に迫ってまいりましたね。
そうですね。だから今全体的な状況を言うとですよ、今現在でですよ、まああと数日間何があるかわからないんですけども、最初はオバマ絶対的有利でしたと。
うん、
でも第1回大統領候補者間の討論会で、ロムニーが猛追しましたと。で、その後は支持率調査してみても、どうも拮抗していると。ただし、接戦州での優勢はオバマ大統領が変わらない。だから全体的な構図としては、今現在はですよ、まだオバマさんが優位じゃないかなとこう言われているんですね。でも支持率調査だと拮抗している。はい、で、まあ私は今回の大統領選挙をですね、見るファクターはいくつかあって、やっぱり失業率が先々月までですね、8% を一回も割らなかったというのはですね、非常に大きなファクターであって、それはやっぱり、現職の大統領にとっては不利だったと思います。
雇用問題ですね。
そうですね。不利だったんだけれども、やっぱりロムニーさんに対してですね、アメリカ国民が本当に大統領にしても大丈夫なのっていう疑念をね、ずっと残してきた選挙だったと思うんです。
はい。
で、その疑念がですね、ある意味払拭されたのが第1回の討論会なんですね。ロムニーさんはここが上手だったのは、その今までの政策をですね、まあちょっと言葉のあやもあるんですけれども、中間層重視っていうことを徹底的に表明してですね、オバマさんがずっと中間層の重要性を訴えてきた立場を乗っ取ったような形になったわけですね。で、なおかつその時にオバマさんがどちらかというと下向いてですね、静かに話を聞いていて、まあ大した目立った反論もしなかったっていうことがあって、オバマさんへの支持率が急低下して、ロムニーさんがぐぐぐっと上がってきたという状況だったと思います。
はい。
で、もう一つはですね、やっぱりアメリカ初の黒人大統領であるオバマさんに対する、まあ白人の人たちのね、考え方が、やっぱり4年前ほどオバマさんに対して優しくなかったと。オバマだったら世の中変えてくれるかもしれない。それだったら肌の色なんか関係ないよっていうふうに思ってオバマさんを熱烈に支持した人たちが多かったんですね。
はい。
で、今回は雇用情勢見たって大して良くなってないじゃないと。そういうこともあって、これワシントンポストだったかな、世論調査をしてみるとですね、白人の特に男性の間でオバマ大統領に対する支持率が減ったと。じわっとこう、オバマさんの優位を食ってきたということだと思います。
はい。
まあ経済がね、あまり好転しないということもあったし、拮抗するファクターは整っていたと思います。やっぱり第一回目っていうのはみんなね、注目するわけじゃないですか。
はい。
アメリカ国民が選択するについて、 オバマじゃない方がいいんだけど、ロムニーじゃな、という、そのどっちかというとね。なんか、こう、燃え切らない。まあ、マスコミは燃えてますからね。
はい。
状況で、やっぱり、6日の投票日を迎えると。
はい。
いうことだと思います。
1回目のテレビ討論会のイメージが強くて、ロムニーさんの支持が伸びて、はい、ただ迷っていて、で、ここにサンディが襲来して。
そうですね。
はい。
だからサンディに対するですね、オバマ政権の対応は非常に良かったと思います。
評価されていますよね。
特にですね、ニュージャージー州の州知事は、はい、将来大統領候補になるんじゃないかと思われているほど共和党のですね、有力な知事なんですけれども、オバマ大統領は素晴らしかったと。ニュージャージーの州民はね、オバマ大統領がいろいろ対処してくれたことに感謝の念を持っているところでもう大絶賛なんですよね。
はい。
だからそういう意味では、オバマ株が上がったと、今回のサンディでね。
はい、
いうことが言えるんだと思います。で、あれやこれや考えていくとですね、
はい、
まだ接戦州でオバマ大統領が優位であるということも考え合わせると、
はい、
一般投票における支持率は結構拮抗すると思います。
はい。
しかしですね、獲得した選挙人の数で決まりますので、
はい、
オバマ大統領と方が私はかなり近い、というふうに思いますよね。
はい。続いて日本の電気大手3社、パナソニックが今期の最終赤字7650億円になると大幅な下方修正、そしてシャープも4500億円の赤字、ソニーは200億の黒字の見通しを据え置いているんですが、
はい、
もうとにかく苦境にあえでいますよね。
まあね、シャープとパナソニックを合わせただけでね、1兆円を超えますからね。
はい。
しかも問題なのは、じゃあ来年はどうですか、再来年はどうですかって言ってもですね、それはまあワンショットの赤形状は今期で終わるかもしれないけども、その後のね、なんで儲けるんだいっていうところがね、回答が出てないじゃないですか。
はい。
で、これは厳しいですよね。で、ソニーの決算が良くなったのも、やっぱり金融部門の収益がね、貢献してるわけですよね。はい。どっちが本業とかいう言い方は私はしたくありません。もしかしたら、富士フィルムがね、フィルムやめて実は化粧品作ってましたっていう会社になる可能性だってあるわけだから。
はい。
だからそういう意味では、金融でソニーが儲けたって何が悪いの？いいじゃないと僕は思うんだけど。でも金融だけであのでかい図体支えられるとは思わない。
うん。
で、特にやっぱり大阪のね、家電メーカーが考えたらつい3、4年前まですごい決算出してましたからね。
はい。
シャープにしたってもう目の玉飛び出るほど儲けてたわけなんで、じゃあなぜその3年間とか4年間の間にこんなに情勢が変わってしまったのかということがですね、
はい、
重要だと思います。で、それについてはですね、やっぱり商品のコモディティ化とか、低価格とかとかね、まあいろいろと全部一緒に短時間の間に来たと。デジタル時代になって変化が激しいっていうのはもう分かっていたわけなので、僕はこの番組でもずっと大阪の家電メーカーを含めてね、ソニーも含めてテレビなんかやめた方がいいですよってずっと言ってきましたよね。
はい、
スマホだって6万か7万するわけですよ。
はい、
今テレビであんまり他のものはついてない6万7万って言ったらね、40インチとかね、買えるわけですから。
テレビが安くなりましたよね。
だからもうコモディティ化してるわけですよ。
はい、
だからコモディティ化したところで、低賃金の途上国、まあ中国を含めてね、で競争したって始まらないわけで、うん、じゃあ次に何が重要かっていうところの、模索する心、
はい、
そういうものはなかったのかなと実は思うんですね。
うん、
結局ね、日本の会社は横見てたんですよ。
横？
うん。シャープはパナソニック見てたし、パナソニックはシャープ見てたってことですね。
同僚他社を見ていたんですね。
そうです。だから本当はサムソンだったり、ヨーロッパの家電メーカーとかは見なきゃいけないんだけども、
うん、
結局ね、カドマの辺でね、隣は何する人ぞっていうことをやってたから、やっぱりちっとも進歩がなかったっていうことだと思うんですよね。
はい。
これはいつも思うんですけども、その会社のトップが自分の会社が作っている製品を本当に好きで不満を抱かなかったのかっていうことですよね。で、テレビってつけてみるとわかるんですけど、反応するまで遅いじゃないですか。
はい。
で、スマホはね、さっさっさっさ動くっていうね、そこら辺から始まって、要するに今自分の子供も含めて若い人たちがなんで一体時間を過ごしているのか、
うん。
若い人たちが車も乗らなくなったし、テレビも見なくなったってずっと昔から言われてるわけですよね。
はい。
じゃあ何やってるのっていうところを見たときには、うん、やっぱり手の中に入る携帯とかスマートフォンを使って、SNS でも何でもいいんだけど、ゲームでも何でもいいんだけど、お互いに時間を過ごしてきたっていう、そういう事実を、どうも会社の人たちがね、企業の人たちが忘れていたんだろうと思うんです。
はい。
で、これは1度か何度か言ったことがあると思いますけれども、日本の会社ってみんな縦割りで、うん、君んとこパソコン作って A 専務さん、君んとこはスマホ作って B 専務さん。で、これじゃあね、競争させるわけだから、
はい、
連携しないですよね。だ僕はね、まあ、例えば、アップルの製品の、例えば iCloud なんか見ててもね、必ずしもね、素晴らしいものばかりだとは思いません。設定ミスもあるかもしれないけども、連絡先がね、同期しなかったりとか、音楽を扱えないとかね、いろいろ問題はあるわけですよ。でもそういう可能性を示してくれるっていうところに、iPhone、Apple 系のね、商品が売れるっていう状況が生まれてきてるわけですよね。海外の新聞読んでるとね、日本のパワーハウスが力を失ったってこう書いてあるわけですね。それは家電っていうのはやっぱりね、車と同時に日本経済を支える、日本の輸出産業を支えるところだったんだから、早く立ち直ってほしいなというふうに思います。
はい。
それでね、チャンスはあると思います。なぜだったらですね、この世界は毒イヤーじゃないけども、本当にね、まあ、今度はマウスイヤーでネズミの時間になるかもしれないんだけど、数年で、勢力がガラッと変わりますよね。
まさに生き馬の目を抜く世界ですよね、
うん、だからノキアにしたってね、はい、つい数年前までは映画を誇ってたわけですよ、で今はもう誰も振り向きもしないなんて言ったら怒られるかもしれないけど、
はい、
アップルだってそんなにねみんなが注目する会社になったのは古くはないですよ、
うん、
だからそういう意味では発想を変えて技術を使って人々を驚かす商品を作ることは絶対できるというふうに思ってるんですね、
はい、
で、僕はほら、科学番組やってていろいろあちこち歩くんですけど、そういうものを糾合したらいい。もう日本はね、みんなタコツボの中に入ってね、あんまり隣を見ないような仕事してるんだけど、あれじゃダメで、結局、三遊間を抜くような商品をね、作っていく必要があるなと、強く思いますね。
パナソニックあたりは、スマートというテーマで、例えば、電力を見えるようにしたり、節電、はいはい、このあたりで全てを循環させようとしてますけども、ワクワク感という意味ではちょっと物足りないんですよ ね。
人間のワクワク感って非常に身近なんですよ、
はい、
手の内に入るものに対してはものすごくワクワクする。
あ、
まあ車もそうかな、
はい、
その程度なんですよ、だからシステムを素晴らしくしましたって言われても、結局高くなるじゃないですか。
あ、そうですね。
高いものはやっぱり経験できない人が多いので、だから人間が並ぶところを見ているとラーメン屋とかね、高級なフレンチレストランに並ぶ人は誰もいないわけですよ。
あ、まさに身近なところに、
今朝もねちょこっと銀座のアップルショップの前を通ったんだけど、やっぱりね6万とか7万とかね、そこら辺の商品にみんな並ぶわけですよ、
はい、
だからそうすると手の届くものね、小遣い貯めて、やっぱり電力消費システムでものすごくそのリンケージしましたとかね、はい、ダメなんですよ。それ
節電が見えますとかそういうことではないんですね。
はっきり言ってダメですよ、
はい、
でしかも人間の消費って要するにね、俺買ったんだよみたいな見せびらかし消費が主流なんですよ、
はい、それは多いですね。
だから見せびらかせるものっていうのは持ち運べるものじゃなきゃダメなんですよ、
はい、
だから僕はいろいろ企業の人も努力しているんだろうけれども、そういう発想を取り入れてね、僕は日本のメーカーにはできると思うので、ぜひ頑張ってほしいなというふうに思いますよね。
はい。そして通信キャリア大手3社の決算発表も出揃いましたが、iPhone を扱っているソフトバンクと KDDI が好調なのに対してドコモは苦戦していますね。
まあ僕はね、Apple人気今頂点なのかなという気も実はしてるんです。
まあ言われますよね。今がピークかもしれないと。
なぜかっていうとね、やっぱり iOS 6を見たときに、
はい、
これはなんだと思いました。正直ね。つまりあの地図を見た瞬間に、手抜きじゃねえかと僕は思ったんですよね。だってね、あれを例えば Google の地図を今まで使っていた人で、
はい、
Apple の地図を見たときにひっくり返らない人は誰もいませんよ、あれ、
うん、
それほどひどい地図だったわけですから、
はい、
で表記も間違ってるね。でしかも iOS 6の売り文句の最初にね、素晴らしい地図ができましたって書いてある。それおかしいでしょ。だって
そうですね、
素晴らしい地図って言うんだったら会社の上の人たちも含めてこれいいよねと、 Google 上回ったよねっていうさ、そういう合意ができてた、できてなければおかしいですよね、
はい、
ところが出てきたのはですね、今日 iOS 6.0.1 っていうのになったんだけども、うん、地図はまあ全然変わってないですよね。要するに直すのにも時間かかってるってことです、はっきり言って、
はい、
でそれありえないなと僕は思っていて、それは自分の会社の製品をきっちり見ていないような人たちが製品作ってる可能性が極めて高いってことですよね、
はい、
で、日本の自動車メーカーの中で、まあ、どことは言いませんけども、トップが全然自動車に興味がないところの会社ってのはやっぱりダメになったんですよ。
はい。
まあ私の印象ですよ。地図の担当者がね、クビになったとかいろいろあって、人が入れ替わったりし始めてるんですけれども、iPad mini はね、ちょっとアップルのやつ高いじゃないですか。
はい。
スタートが388だったかな、ドル建てでね。で、LT になるともうちょっと高くなるとか言ってて、まあこの分野はね、圧倒的にそのアップルのマーケットなんだけども、やっぱり、いろいろ出てきてますよね。
はい。
だからそういう意味では、アップルがこのままね、周囲を走れるのかどうかっていうのは、まあ、iOS6 の不具合を見るとね、そういう会社を追い越せるアイデアを生み出せないっていうのは情けない話ですよね。
はい。
僕はあえて言わせてもらうとね。だからそういう意味ではね、アップルのピークは近いかもしれないなと、まあ、実は思っているんですが、それでもですね、やっぱり商品っていうのは、人気っていうのはじわりと伝わるんですよね。物好きがアップル買っていた時代。で、そのアップルの製品が爆発的に売れた時代。波ってのはディレイドしますから、例えば iPad mini もね、ものすごく売れると思います。
はい。
ブランドバリューが高いですよね、アップルっていうね。ちょっと手を広げるとね、iPad mini ってい
う
のは天の中に入るんですよ。
うん。
で、そうするとね、iPad は重いけど、iPad mini だったらハンドルバッグに入れてもいいっていう女性が結構いるんですね。
はい。
で、まあ売れるんでしょう。
はい。
売れるんですが、まあ問題はその先ですよね。日本の携帯電話会社3社のね、販売高を見てても、やっぱりアップル製の製品扱っているところは非常にいいんですよね。
はい。
というのは、あれを見ちゃうと、他のそのスマホにしろね、ガラケーにしろ、ちょっとディレイドされ、時代遅れなものに見えるんです。だからはっきり言えば、ドコモが業績を回復するためには、アップルを上回るワクワク感を持った商品を、出してきた時でしかないんですよね、
はい、
で、それは多分ハードのメーカーと一生懸命作らなきゃいけないんだろうと思います、で、僕に言わせれば今のスマートフォンなんてね、課題が山ほどありますよね。
セキュリティではアンドロイドは少し怖い面が大きいですよね。
まあセキュリティの問題もありますし、要するに電池の問題とかね、場所によって通信のつながり方が違うとかね、だからそういう点で痛みごっこなんだけど、アップルの製品を超えるような商品をね、出してこないと、ドコモの商品の輝きが今失っている状況の中で、アップルを扱ってないことのデメリットっていうのは大きいし、でもね、ドコモは多分アップルをしばらく扱わないと思います。
はい。
なぜだったら、アップルのポリシーがドコモと合わないので、スマホ販売台数の半分ぐらいが iPhone じゃなきゃ嫌だとかね、結構厳しい条件があるらしいんですよ。
はい。
ドコモはね、ソフトウェアとかサービスのところで収入を確保しようとしてますが、ハードのところではしばらく苦境が続くんじゃないでしょうかね。
まあでも日本だけで戦っているのではなく、世界を視野にそれこそ行く必要もこれから出てくるかもしれませんね。
だってね、やっぱりね、iPhone 以外のスマホを持ってても、はい、海外行ってね、まあみんな近寄ってくるけど、なんかこう、iPhone 持ってるとね、なんかこう、一種の、ああ、あいつも iPhone 使ってるのかみたいなね。一種のね、つながり感、
親近感
があるんですよね。
うん、
同じ種類の人間だなっていうような、そういうね。だそういうふうにはまっちゃうと、その商品は強いですよ、はい、しばらく。
そうですね。今週のニュースファイルでした。
もしも金属がなかったら。
好きな人をデートに誘うスマホがありません。
もしも金属がなかったら。
彼女を乗せるハイブリッドカーもありません。
もしも金属がなかったら。
恋人とハワイへ旅立つ飛行機も。
もしも金属がなかったら。
二人の記念写真を撮るデジタルカメラも。
もしももしも本当に金属がなかったら。
気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属のエキスパートです。
今週の気になる作品のコーナーです。伊藤さんが注目している映画や本など世の中の作品もろもろについて独自の視点で語っていただきます。タイムリーな本をお読みのようですね。
まあハッカーの手口って言うんですけどね、ハッキングということの時代的背景と今後の社会に及ぼす影響、まあ一番考えたのはね、要するにまあこれはもうこれ昔から言われてる話なんですけども、はい、優秀なハッカーがいたらね、ある国の例えば鉄道システムとかね、非対称に、つまり昔は武力を使わなければ鉄道システムって壊せなかったんだけど、今は要するにソフトウェアで壊せるわけじゃないですか、
はい、
警察がね誤認逮捕しちゃったように、 システムが複雑になっていくと、システムが複雑になっちゃうって、そのコマンドの経路がね、複雑化していくと、そのコマンドを出した人にも到達できないみたいなね。だから言ってみれば、今の人類って国境いっぱい作ってるけども、ネットの世界は一つの国家になってるようなもんでしょ。
そうですね。
そこにいっぱいその知識のある人とない人と混在していて、
はい、
今問題になってるようにね、銀行のホームページを真似たね、あんなの HTML 知ってる人がいてね、ソースから取ってくればすぐできるわけですから、はい、そんなもんは。我々が概念として、例えば慣れ親しんでいる国家の枠組みとはまた別のね、情報とか権力をつなぐシステムが出来上がりつつある。パラレルワールドね。
パラレルワールド。
つまり、両方とも現実なんですよ。でも全くその側面が違うね、そういうものが出来上がってきているという感じなので、まあこれはそんなに厚い本ではないんですけれども、はい、読み終わった後ね、ああそうだなと、結構考えさせられた本なので、皆さんに紹介しておきます。
今週の気になる作品は書籍で、ハッカーの手口、岡島雄一さんで PHP 新書からでした。チェックザトモローです。明日以降予定されている内外のイベントの中からポイントになるものをピックアップします。
日曜日にですね、メキシコで G20 の財務省中央銀行総裁会議が開かれます。これは5日までですね。世界中の中央銀行がね、金融緩和に走らされている中で、財務大臣とね、中央銀行の総裁が集まって何喋るかっていうのは明らかで、いかに世界経済を浮揚させるかという話なんですけども、まあ具体的なアイデアは出てこないかもしれないですね。で、6日はアメリカの大統領選挙、議会選挙がありまして、8日はですね、中国の共産党18回全国代表大会が開幕します。9日はですね、10月の消費動向調査、あと中国の数字がどどっと出てきますね。10月の消費者物価、生産者物価、小売売上高、鉱工業生産、あと1、10月の固定資産投資ということですね。あとはアメリカの11月のミシガン大学消費者信頼感指数が発表になりますということですね。
チェックザトモローでした。のラウンドアップワールドナウ。この番組は非鉄金属レアメタルのエキスパートアルコニックスの提供でお送りいたしました。
佐々木ね、なでしこ監督の続投が決まりましたよね、はい。まあ、僕はね、ちょっと佐々木さん疲れてんじゃないのかなというふうに思ったので、例えば1年でも2年でも休んでね、
はい、
それでまた再登板すればいいなと思ってたんだけど、まあ続投しますと、
はい、
サッカー協会としてはもう佐々木さんよくやったんだからって、まあさ、よくわかるんだけど、でも一回休ませてあげてね、
はい、
海外に勉強に行く機会とかね、そういうのを作ってあげて、それからまた戻ってきたっていいのになと思ってたんですよね。だからもう明らかなのは、あと数年すれば澤選手だって変わらなきゃいけないし、選手がガラッと入れ替わるわけですよ、
はい。
まあだから佐々木さん大変だなと思う一方でね、まあでも引き受けたからにはやらざるを得ないだろうから、頑張ってほしいなというふうに思いますよね、
はい。
というわけで、伊藤陽一と
岸田恵美子でした。
アテブレーベ、オブリガード。